皆さんこんにちは、天馬です。今日は今西宮市内の某所に、ジョイさんとミキッチさんに来ていただいてちょっと喋ろうかなという話です。で、一言
はい、どうぞ
ミキッチです、よろしくお願いします。
お願いします。
それだけ
そうなんや、
はい、ジョイです、よろしくお願いします。
何やねんそれ。今何の話するかというと、2ヶ月で攻略トイック900点、ね、私が書かせていただいた本なんですけど、
いつ発売？
1月の、ね、下旬になると思います。まあ、正式には2月1日なんですよね。まあ、少し早く書店に並ぶと通例らしいんで、
どこから出るんですか？
歩く
からね、
はい、あの残り日数逆算シリーズというね、それの最新シリーズです。
あ、なるほど、
900点ですね、はい。
で、あの、いつ出るか分からないけど、もう出たらすぐ欲しいっていう人はどうしたらいいんですか？
アマゾンで多分少し早くに
予約ができると。
予約ができるんじゃないですか、ね、
なるほど。じゃあアマゾンで、あの、もうちょっとしたら出るんでしょうね、多分ね。
いつぐらいになるんやろうね、これ。
分からないけど、ちょっとこまめに見といても、
まあ、2、3週間ぐらい前、3週間はちょっと早いかな、2週間ちょっとぐらい前、とかいうふうな話を聞いたことありますよね。
まあ、予約をしとけば比較的、まあ、確実に出たらすぐ手に入るということですな。はい、もう一度署名どうぞ。
2ヶ月で攻略トイック900点。ごめん、
間違ってどうする、間違ってどうするの、
テストをつい忘れんで、僕2ヶ月で攻略トイックテスト900点、びっくりマーク、
びっくりマーク、最後びっくりマークもついてますので、はい、
です、
歩く勘です、はい、天馬秀夫さん、はい、です、
そうです、
はい、
何やおかしい、何やよう分からへんな。ほんで、まあまあ、ちょっとどんな本かっていうのを習っていきましょうか。40日間8週間で、やりますね。で、各週が、5日間に分かれてて、全部で40日ってことね。で、あの、一番特徴的なのはパート3、4、7が多いということですね。問題がね、全部で700問あるんですよ。700問あるうちのパート7一番多い、何問あると思います？
パート7、
700問うち、時間持てないからいいよ、209問パート7ね。パート3、4が163問、あれちょっと計算ちゃうな、まあ、163問かな、多分ね、それぐらいですずつ、だからそれでもうすでに500問ぐらいですよ、で、あとパート1、2、6、5、6っていうのはもう残りです
、はい、残りです、はい、
で、40日のうちのどういう割合かっていうと、各週の一番最初の日っていうのはパート3とパート4とパート7から、まあ、こう組み合わせて2つパッセージがあるんですね。で、それを使ってトレーニングします、英語力をつけるためのトレーニング、
問題練習じゃないですか、
問題もあるんだけどね、当然ね、問題を解いて、それ以外に音読をしたりとか、レピーティングしたりとか、コピーングしたりとか、タイムアタックしたり、まあ、とりあえず口頭練習が中心ですけど、トレーニングをしますと。で、深く掘り下げて、もうこれは完全に自分のものになってるでっていうのを作るっていうのが、最初の日に使われている素材の役割、で、Day 2から Day 5に関しては問題演習ですね。
なるほど、
で、まあ、本のターゲットとしては730点よりも上のスコアをもうすでに持ってる人になるので、その人たちが、まあ、ある程度これはもう、解けるよというようなタイプの問題を置いといて、ちょっと面倒くさいですね。
なるほど、
で、パート2なんかでも状況を読まないと解けないやつとか、なんか質問に質問で答えてるやつとか、そんなやつとか、あと、まあ、パート3、4、7なんかも面倒くさいになりますやんか、あの、ノット問題とか、まあ、パート3、4には出へんけどね、What is indicated とか、それとか、あの、月曜日に何して、火曜日に何して、金曜日に何して、土曜日がどうのこうのとかでいっぱい出てくるやつとかね、そういうちょっと、あの、注意が必要なやつというのを中心にやってます。まあ、そんな方かな、
はい、
あ、 はいはい、
すごい気になんねんけど、これページ数ですか？
うん、ページ数
ものすごい分厚ないですか？
分厚いですよ。
すっごい分厚いよね。
584ページ
どんな感じですか？あの究極の
模試がね、多分あれ450ぐらい。あ、
そしたらかなりですね。
あ、ものすごいね、うん、
あれもだから 1.3
わー、定価なんぼ
3,000円。
おお、
究極の模試より高い。
おお、なんと。
でも問題数多いからね。
うん、そうやね。
究極の模試600問ですからね。
こっちなんだから、ね、問題一番多いな。検査のおばちゃんとしては、はい。はい。うん。
なるほど。
すみません。はい。
で、あとはもう一つは、さっきちょっと言いかけとったけれども、デイ2からデイ5、各週のね、それでだから32日間あるでしょ。32日間で毎週3、4、7は毎週入ってます、
うん、
8週ずつ、
うん、なるほど。
だから 8回ずつあるわけ、うん、パート3、4、7、うん、でだからそれでいくと残り8日間ありますからね、
うん、
でそれの最初の週が例えばパート1、
うん、
その次あパート2やからな、まあまあ何でもや、うん、とりあえずパート1が1回とパート2が2回、パート5が2回、パート6が2回、
うん、
なのでそこまでで7週もらしましたね、
うん、
最終週はデイ40、一番最後の日にミニ模試、
うん、
50問だけやけど、
うん、
ミニ模試します。
デイ5です。
んデイ5、僕いらんこと言った、
うん、デイ4とかな、
デイ4言うた、うん、あ、デイ5、そうそう、はい、それはデイ5やけど、
うん、
週5日やもんな。デイ5ですよ、
はい、
うん、そうそうそうそう。でそれもいびつよ。
いびつ、
うん、割合が、
うん、
リスニングリーディングで25問ずつやけど、パート3が9問、
ほう、
パート4も9問、
ほう、
パート1 2問、
ほう、
パート2 5問、
ほう、ごついびつい
びついびつ、
なるほど。
リーディングもパート5は5問、
ほう、
パート6が3問、
ほう、
残り全部パート7。
あ、なるほど、うん、
いややっぱりその3、4、7をしっかりやることによって、
ね、うん、まあでもあれですね、その730点ある人にとっては現実的な、まあ、割合ですわな、うん、練習せなあかんものと考えるとね。
そうそう、で3、4、7っていう3をね、うん、やれば2にも効くわけですよ、う
ん、はいはい、
うん、で7やれば5にも6にも効くわけで、ね、
うん、
だからやっぱりその730以上持ってる人が鍛えていただかなあかんのはやっぱり3、4、7を、
うん、
やっぱり重点的に鍛えていただくのがいいだろうと。
なるほど。
いうことで、
うんうん、
はい、そんな感じですわ。
はい。で、ところで音読というか音声面なんですけども、はいはい、それはどうなんでしょうね。
どうなん、
ね。どういう意図で、どういう意図でね、音声に重きを置くことでどういうことが、うん、苦労するわ。今ね、あのね、必死だって風呂を持てるんですわ。すいません。どういうお得があるんでしょうね。
あのね、うん、結局トイックで900点取るっていうことだけ考えたら、別にその問題だけ取り取ってもね、
うん、
ええんだけども、あの多分それをするにはすごい数の問題をやっつけなあかんと思うんですよ、うん、そうじゃなくて、あの自分も喋って、
うん
うん、あの完全に自分が何もないところでね、うん、それとそのパート3に出てくるような状況に置かれた時にパート3で登場するような会話を自分ができるっていう自分を作っとけば、それを聞いて分かるのも簡単でしょ、
うん、
うん、それから、まあ、そういう意味で英語 その総合的な力をつけといた方がいいよというのが一つね。でもう一つはパート3とか4とか7っていうのも、まあある程度パターン決まってますよか、
うん、
うん、出てくる話題とか、
うん、
話の展開の仕方と、それをパッセージを覚えてしまうようなところまで深くこう自分のものにしてしまえば、次何来るかなっていうのが分かるんですね、
うん、
これ頭で次これ来るぞって予測を立てるんじゃなくて、なんとなくこう噛んでこうなる、
うん、
まあ、そろそろ出てくるぞ答えかみたいな、うん、いうそういう、うん、何ていうか第6巻やないねんけども、
うん、
まあ、これ専門的な話でいうとスキーマッチやつな、
はいはい、
それが頭の中に入ってくるんで、自然とこう、ね、必死にこう全部集中して聞いてなくてもついつい大事っていうのが分かるんだから、
なるほど、ね、 まあ、例えばですか、あのパート4とかで、うん、なんかラジオの DJ のお話で、うん、じゃ次はコマーシャルですが、その前にこれをとか、コマーシャルの後はこれこれをみたいな、なんかね、コマーシャルをと来たら、ああ なんか来るでみたいな、そういうことでさ、ピンと来るっていうのは、多分こう来るであるっていうのは、そう
そう、うん、だからまあ馴染むっていうことですよ、うんうん、でそれはトイックの問題やからそうっていうのは、実際に番組の話って、
そうそう、
うん、そうなってますよ、
実際そうですよね、うんうん、コマーシャルの後はこうなりますね。
世の中で、うん、使われている会話とかトークとか、うん、まあ、文章とかっていうのは、まあ、基本的に同じようなパターンなので、うん、それを自分のものにしてしまって、自分が喋れるあれ自分が書けるっていうところまで持っていっておくっていうのはすごく受け取る時にも楽なんですよ、うん、
な
るほどね、うん、っていうのと、もう一つは音に対応しやすくなる、うん、とは思います。ミヒチさん、それあれでしょ、コピーとか練習して。
そう、ね、私は本当に全然その天馬さんのセミナーに行って、そういうやり方を教えていただくまでは本当に聞くだけ、リスニングといえば聞けばいいという練習しかしなかったんで、で、まあ、今おっしゃったみたいにスコアを上げるだけじゃなくって、英語力も上げたいという思いがあったので、でそういうコピーングとかタイムアタックっていうのを教えていただいたときに、すごくやってみたいと思ったのと、自分的にもすごく合ってたんですよね。多分合う合わないっていうのはあるかもしれないんですけども、すごく合ってて、でやっぱやることによって、自分がそうやって発音したりとか真似たりすることによって、今おっしゃったみたいな、その、まあ、ビジネス英語とか全然その今までやったことなかったんですけど、まあ、その遠い国に出てくる問題の、まあ、雰囲気というか、なんかそういうのもだんだんつかめるようになってきたし、でそうですね、発音とかにも興味をどんどん広げていって、まあ、そういう意味でコピングとか、タイムアタックって、まあ、音声だけれども、そこから自分でコピングしてるうちに意味を取ろうとすると、ここの文章の意味がわからないから、じゃあこの文法を調べようとか、やっぱり単語が意味が入ってなかったら読めないから調べるとか、なんかその読むだけじゃないんですね。そこから発音であったりとか、文法であったりとか、読解力であったりとか、なんかそのいろんな方向にこう伸ばしていけるので、それすごく面白い。
なるほど。
し、うん、実際本当に役に立ったと思いますね。うん、
あ、そうだね。だから文レベルでも多分理解するの早いのね。パッセージじゃなくて、その文法力を高めるのに役に立つんですよね。声出して言うと
ね。あ、そうですね。
うんうん、僕は西野美恵発音にこだわる教育講師というブログを書いてるし、で そういう人間が勧めてるんで、なんかこう発音だけっていうふうに思いはる人が結構言いはるような気がするんだけども、まあ、音を真似して意味考えながら繰り返して音読する、コート練習するっていうことをすると、意味と音が直結するんですよね。
うん、
だから当然その文の構造も三個一っていうのかな、二個一っていうのかな、全部関連して、うんうん、インストールされますね。
なんか覚えるときに単語単位で覚えたら、もうそれはもう単語でしまいなんやけど、うん、文章単位で覚えると文法ごと構文ごと全部覚えられますよね、うんうん、であとは私がなんか自分で英語じゃなくてドイツ語をちょろっとかじったことがあって、うん、でその時に思ったんですけどね、はい、すごい音読を重視するそういう学習法をしてたんですよね、
うん、
でドイツ語って漢詩すごいんですよ。デア、デス、デムってやつがね、なんか日本語でいう助詞ですか、ガー、テニオハーですよね。すごいややこしいですよ。
漢詩でしょ。
漢詩、漢詩やねんけど、いろいろ変わりますね。とにかく漢詩が月の、さらに名詞の語尾が変わりの、なんかすごいんですわ。ああ、でそれをね、もうややこしいと覚えられへんと思ってたんですよ。ところがしょっちゅうとにかく音読は毎日するので、毎日してることによってテストがねあるんです、ポンと。で、あ、もう絶対覚えてへんしできへんと思ったんやけど、これまた出るんですよ。正解が書けるんですよ。私覚えたつもり一切ないんですよね。だから覚えてへんしと思ってんのに、基本的に正解、全問正解なんですよ。
お
そ れでね、あ、音読ってこういうことなんやっていうのは、まあ、英語ではなくてドイツ語なんやけど、ドイツ語でね、あの音読の威力は私は思い知りました。
あ、うん、それ読みたやつがある、うん、あのね、僕いまだに時々間違えるけどね、あの三人称単数形、
はい、三単元
の S を付け忘れる人ってあるレベルまでいっぱいいてはりますやろ。
はい、
で
私も言わせる、
いや、
そっち忘れ
ます。いや、それはでも He plays っていう時の plays は絶対忘れないでしょ。
忘れない、うん、
でも主語が長なったりとかしたら忘れたり、
うんうん、そうそうそうそう、
それだから主語と動詞の間に頻度を表す副詞が入ると忘れたりする、
うんうんうん、
なんでかっていうと、うん、He plays tennis とか、うん、Does he play tennis っていうのはその僕の場合はね、うん、基礎英語、俗基礎英語で死ぬほど繰り返してるんです、うん、もう口が勝手に覚えてるんです。
分かるわ、分かる、
絶対間違う
ね。 He play はありえへんのよね、
うん、いや、あの絶対ありえへんことないわ、うんうん、時々言うてしまうんだけど、言うた瞬間にすんごい気持ち悪い。
分かる分かる、
すんごい気持ち悪い、うんうんうん、でもそれをやってない人っていうのは He play tennis every week って言って全然何にも気づいてない、うん、
違和感なしよね、
うん、でじゃあ副詞が入ったりとか長い主語になった時になんで S 忘れんねんっていうと、うん、それは繰り返してないから
です。そうですよね、うん、He plays tennis は散々言うとけど He often plays tennis はあんま言うてない、うん、
あの頻度激減するんですよね、なんか知らんけどね。
ですわな、
うん、あ、何やろ、例えば Every member of the club plays とかっていう風なのはもうほぼ反復練習しないでしょ、うん、そう
ですよね
だから
自分がその時にあ、なんかこれは S つけなくちゃって思わないとつけれないんですよね、うん、そうなるとね、うん、
まあそれももっともっとあの経験を増やせばね、
うん、
そんなに意識しなくても勝手につくようになるんだろうけども、うん、まあなかなかしんどいですよね、うん、だからまあ中学1年生向けの放送だから He plays tennis しか練習させない、うん、それ以降は別のところに注目がいくので、
うん、
そこを練習させるから、うんうん、結局その主語が長くなって三単元の S をつけるっていうようなそういう文をあの反復する機会っていうのはあんまりないんだよね、多分ね、
うん
うん、そういう会話の、うん、ラジオ番組とか聞いてね。でもパート3とかパート4とかパート7っていうのはそんなあるでしょ、まあ、パート5とかにもあるけど当然、だからそういう自然に普通の文脈の中で使われているものを繰り返すことによって単なるその練習用の素材では出てこないようなパターンでもまあまあ繰り返すことになるんで、まあ、そんなところもええかもしれない。あともう一つはね、その監視、ドイツ語の監視、
はい、
みたいなのもあるけど、あの家庭法の時僕そう思った。
あ、なるほどね、
うん、家庭法ってその高校生でね習う時にみんなが戸惑うわけですよ、うん、家庭法を習った瞬間に明日雨が降ったらとかいうのも家庭法で言い始めたりとかする人が出てきたりとかいうのはよく聞く話だけど、あれもその参考書に書いてある公式で覚えてたらすごい分かりにくいんだけど、
うん、
あの口に出して言うてると楽なんですよね、
うん
うん、まあそれから、まあ、今ちょっと音読と文法の話になってるけども、それはその返り読みしなくても前からこう瞬間的に意味を把握できるっていう力にもつながる、
はい、
うん、だから当然それができるっていうことは聞いててもその順番でうんうん、ははなるほどそういう話か、へーって分かる自分が作れていくから、そういう意味ではあのピンポイントで答えを探さなあかん、答えなあかん情報だけを待つっていうんじゃなくて、もうパート3、4の会話、トークが全部分かって、でその後で説問聞いて、あ、読んで、で選択肢見て、ああ B だとかいうような、ね、解き方ができるようになる道かな、
うん、
いう感じです。
はい
はい、まあそんな感じなんで、まあ、ぜひぜひこれね、あの音読等の、その口頭練習、
はい、
ね、
音声面からもね、
そうそうそう、
はい、
あの、
うん、
各デイごとにこういう風にしてくださいっていうのが書いてあるんで、
うん、
40日全部に入ってます、
はいはい、もう一度署名をどうぞ
2ヶ月で攻略トイックテスト100点、ね、
びっくりマークですね、
びっくりマーク、
びっくりマーク、はい、
それです
だそうです、はいはい、ぜひ皆さん買ってください
まあ買うか買わへんかね、今の話で説得力があったと思う人は買って
そんない
やいや、あのミキチさんと途中で言ってたけど泡は変っていうのは